今日は士師記の13章と14章です。13章の一節をお読みして一言祈ります。イスラエル人はまた主の目の前に、悪を行ったので、主は40年間彼らをペリシテ人の手に渡された。一言祈ります。天のお父さん、今日もあなたの御言葉を、またあなたご自身を待ち望みます。どうぞあなたが語ってください。ここに書いてある事柄を理解することができますように。またここで理解するだけじゃなくて、どうか私たちのその心でそのあなたの御言葉を受け止めて、良い地にまかれ、実を結んで30倍、60倍、100倍の収穫を得ることができますように。どうぞお助けください。どうかここに書いてあることを理解する力を与えてください。またどうかこれを分かち合う私を、どうぞあなたの力で満たして、またあなたご自身が私に言葉を与えてくださって、そのことを余すところなく語ることができますように、どうか言葉も知恵もまた力も与えてください。お願いします。今日もあなたに期待します。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。士師記の13章13、14、15、16っていうのは、獅子の一人であるそのサムソンの話です。まあ獅子といえばサムソンとかギデオンとか、その二人がよく出てくるかもしれません。その有名どころで言うと、他の人よりは知名度があるというかまあその中のその一人がサムソンです。最初から言っておきますけど、サムソンの話はものすごくがっかりします。ギデオンの方は少しちょっとなんか神に従うとか、神がその全てをやってくださるとか、そういうなんかワクワクする中で話が進んでいくんですけど、サムソンの場合はもうなんかもう、はぁとかってなんか力が抜けていきます。なんだこれはっていう。もしかすると、誰かが私の一生を読むときに、はぁとかって言いながら、私の一生のその伝記を、木下千尋伝を読むかもしれません。またみたいな。またここで同じ間違いをするんですか。サムソンをもちろんそのこいつどうしようもないなっていうふうに見ることもできますけども、でも実際私自身もサムソン以下かもしれないというか、サムソンと同じように弱さを抱え、サムソンと同じように失敗を重ねるものだなって、そういうふうに読みながらまた学んでいくといいかもしれません。がっかりしない。そのサムソンに対して神がどういうふうに接してくださったのか、もしくは神はどういうふうにサムソンにこう応答して欲しかったのか、それで教師にもなり得るし反面教師にもなり得ますね。まあ教師っていうか、どちらかというと反面教師だと思います。士師記の13章の一節、先ほど読みました。これもパターンですね、イスラエルのいつもの。イスラエルはその主の目の前に悪を行います。悪を行うっていうのは、私たちいつも学んできましたけど、どういう悪かというと、基本その神、まことの神を捨てるんですよね。で、離れてって捨てて、そして違う、この地域の神とかに仕えるんですよ。神々。それで、その神のことを忘れ、神に仕えるとか、神を愛するとか、その神に従うとか、そういうの全部忘れるんですよ。そうやってその神の目の前に悪を行います。いつものパターンです。なので、主は40年間彼らをペリシテ人の手に渡された。他のところだと、いつも私たちが今学んできたところだと、その40年の終わりぐらいに、そのイスラエル人が叫ぶんですよ。助けてくださいって。今日のデボーションの箇所にもなってますね。もうこれ以上無理ですっていうところに来て、民が助けを求めるんですよ。神に叫んで。助けてくださいって。そしたら、神が聞いてくださるという。その助けを、獅子を立てて、裁き司を立てて、獅子を立てて、裁く人を立てて、そして、イスラエルをその敵から救い出すという。そして、イスラエルの目をその神に向けるという、その獅子が立てられるんですよね。ここには、なんて、書いてないのでよくわからないです。イスラエル人が神の前に悔い改めたとか、イスラエル人が神に助けてくださいと言ったかは書いてないです。わからないです。でもおそらくそうしたんでしょう、と私は思います。まあ、助けを求めたかもしれないし、しなかったかもしれません。いずれにしても神がその恵みによって、その一人の獅子をイスラエルに立てようとしておられるわけです。2節からお読みします。さて、ダンの種族で、その名をマノアという、ソルアの出の一人の人がいた。彼の妻は不妊の女で子供を産んだことがなかった。主の使いがその女に現れて、 彼女に言った。見よ、あなたは不妊の女で子供を産まなかったが、あなたは身ごもり男の子を産む。今気をつけなさい。葡萄酒や強い酒を飲んではならない。汚れたものを一切食べてはならない。見よ、あなたは身ごもっていて男の子を産もうとしている。その子の頭にカミソリを当ててはならない。その子は体内にいる時から神へのなじる人であるからだ。彼はイスラエルをペリシテ人の手から救い始める。で、このマノアさんの奥さん、妻に、神の使い、主の使いが現れるんですね。彼らには子供がなかったんですよ。そしてその主の使い曰く、マノアさんの妻に対して、あなたは身ごもってるよって、そして男の子を産みます。その子は体内にいる時から、体内って僕のここでは体の中ってなってますけど、体の中にいる時からその神へのなじる人だって。なじる人って皆さん覚えてますか？なじる人じゃないですよ、人。なじる人。民数記の6章を今もここ開けなくていいですし、後でぜひ読んでみてください。なじる人って私がこうだったなって。なじる人のその請願って特別に私は神に対して、その私自身をこの一定期間捧げますって。あなたの前にその身を清めて特別にその誓いを立てますっていうのがなじる人の請願です。で、自分をその主のものとして身を性別するためのその特別な誓いのことをなじる人の請願と言います。だからこの、マノアの妻から生まれてくる子供、つまりサムソンですけど、彼はその母親の胎の中にいる時から神のなじる人として神がその選んでたんですね。で、そこら辺は他のその獅子たちとは違います。その生まれるところか生まれる前から神が選んでるんですよ。この胎の中にいる時から。そして神のものとして性別するようにって、清めて分けるようにって他のところから。汚れることがないようにって。そういうふうにサムソンに対しては特別にというか、他の獅子たちとちょっと違いますね、ここに関しては。で、マノアの妻に対しても、そのサムソンを胎に宿しているこの女性に対しても、主の使いは命令しています。葡萄酒や強い酒を飲んではならないって。また、汚れたものを一切食べてはならないって。そう言ってますね。で、サムソンに対しては生まれてくるこの子供の頭にカミソリを当ててはならないって。髪を切らないでねって。昔はハサミみたいなのなかったはずですから、カミソリで全部やってたんでしょうね。なじる人のその規定っていうのは、その葡萄酒は強い酒を飲まないし、その葡萄でできたもの、葡萄に関するものを一切口にしないというのが一つあります。また、その汚れたもの、まあ、その死体とかそういう話です。に、まあ、特にですよ。一切その触れてもいけないし、またその食物規定がありますから、その規定で汚れたものというふうに言われているものを決してその食べてはならないということです。そしてその頭にカミソリを、その髪の毛を切っちゃダメだということが、この言われています。だからそのある人がなじる人として自分がこの期間、例えば1週間とか1ヶ月とか1年とか、もしくは30年とか一生とか、その神に対して私はその身を捧げますって、その誓いを立てるんであれば、この3つのこと、葡萄酒やその強い酒を飲まないとか、葡萄でから作られたものを一切その避けるとか、で、汚れたものを食べないし触れないっていう、そして頭にカミソリを当てないっていう、この三つを請願として神の前に立てるんですよ。なじる人だったら。一週間それをしないんですよ。一週間だったらね。終わったらそれから解かれますから、そのやってもいいんですけど、もちろんその汚れたものに触れるなとか食べるなっていうのは継続してあります。だから全員がなじる人になったら、床屋さん上がったりですね。髪切らないんです、誰も。それで6節。その女は夫のところに行き、次のように言った。神の人が私のところに来られました。その姿は神の使いの姿のようで、とても恐ろしゅうございました。私はその方がどちらから来られたか伺いませんでした。その方も私に名をお告げになりませんでした。けれども、その方は私に言われました。見よ、あなたは身ごもっていて男の子を産もうとしている。今、葡萄酒や強い酒を飲んではならない。汚れたものを一切食べてはならない。その子は体内にいる時から死ぬ日まで神へのなじる人であるからだ。 で、マノアの妻は、その夫さん、夫のマノアさんに、主の使いが現れましたよって、こういうことを言いましたよ。そのことを夫に報告します。それを聞いてマノアがその願うんですよ、神に。八節。そこでマノアは主に願っていった。ああ、主よ、どうぞ、あなたが使わされたあの神の人をまた私のところに来させてください。私たちが生まれてくる子に何をすればよいか教えてください。私も神の人に会いたいですって。私も直接その方が言われることを聞いて、生まれてくる子供に対してどういうふうにすればいいのか、その教えてください。その教えてもらいたいので、もう一回、私もこの人に会わせてくださいと。それを聞いて9節、神はマノアの声を聞き入れられたので、神の使いが再びこの女のところに来た。彼女は畑に座っており、夫マノアは彼女と一緒にいなかった。タイミング悪いんですね、この人ね。それでこの女は急いで走って行き、夫に告げて行った。早くあの日、私のところに来られたあの方が、また私に現れました。マノアは立ち上がって妻の後について行き、その方のところに行って尋ねた。この女にお話になった方はあなたなのですか?その方は言った。私だ。マノアは言った。今、あなたのお言葉は実現するでしょう。この子のために定めと習わしはどのようにすべきでしょうか。すると主の使いはマノアに言った。私がこの女に言ったこと、すべてに気をつけなければならない。神はそのマノアの願いを聞いて、聞き入れて、それでもう一回その神の人を使わしたんですね、彼らに。畑に育てた、まあ、その妻に現れ、そのいなかったので走って呼びに行ったと。それで何をすればいいか、尋ねたんですね。ここに書いてある通りです。で、14節。ブドウの木からできるものは一切食べてはならない。ブドウ酒や強い酒も飲んではならない。汚れたものは一切食べてはならない。私が彼女に命令したことは皆守らなければならない。基本、そのもうすでに伝えたこと、マノアの妻に対してもう伝えたことをもう一度繰り返しただけですね。私が彼女に命令したことは皆守らなければならないということです。それだけはやってねって。15節。マノアは主の使いに言った。私たちにあなたをお引き止めできますでしょうか。あなたのために小ヤギを料理したいのですが。基本その食事に誘ったんですね。私たちと一緒に食事をしてくださいって。ヤギを料理したいんですけど。この人たちもヤギ食べたんですね。どうやって食べたんですかね。スープですかね。沖縄の人みたいに。すると主の使いはマノアに言った。たとえあなた方が私を引き止めても、私はあなたの食物は食べない。もし全焼の生贄を捧げたいなら、それは主に捧げなさい。マノアはその方が主の使いであることを知らなかったのである。そこでマノアは主の使いに言った。お名前は何とおっしゃるのですか。あなたの言葉が実現しましたら、私たちはあなたを褒めたたえたいのです。主の使いは彼に言った。なぜあなたはそれを聞こうとするのか。私の名は不思議という。そこでマノアは小ヤギと穀物の捧げ物を取り、それを岩の上で主に捧げた。主はマノアとその妻が見ているところで不思議なことをされた。炎が祭壇から天に向かって昇ったとき、マノアとその妻の見ているところで、主の使いは祭壇の炎の中を登っていった。彼らは地にひれ伏した。主の使いは再びマノアとその妻に現れなかった。その時、マノアはこの方が主の使いであったのを知った。で、この主の使い、神の人、この人は誰なんだという話です。普通の、天使さんたちでしょうか。今までで、そのたくさんその詩式の中でも出てきましたし、またこれまでその創世記からずっと学んできた中で、同じようにこの神の人とか神の使いとかが、そのこの地上に使わされて、それで必要な人たちにそのメッセージを伝えたということが起こりました。で、その時もそうだったし、今回もそうですね。その地上でその2000年前にイエス・キリストとして生まれてくる前の神の子であり、その人の前に姿を現すという、その巫女ですよ。あえてその名前で言うんだったらそのイエスですね。まだそのイエスという名前ではなかったでしょうけど。神の巫女がその神の人として、また神の使いとして人々の前に現れたんですね。で、それを知るその手がかりがいくつかあります。で、マノアは、その神の人を、その民の使いを引き止めて食事に誘いましたけど。 でも私を引き止めてもあなたの食物は食べないよって言いました。全焼の引き煮を捧げたいんだったらそれを主に捧げなさい。またその主の使いのこの名前を聞いたんですよ。あなたが言ったことが実現したらあなたを褒めたたえたいからって。でも主の使いの名は自分のことを不思議と言うって。私は不思議という名前です。不思議ですね。イザヤの9章の6節にイエス・キリストについての予言が書いてあります。それはこういうふうに書いてあります。一人の緑子がイエス・キリスト、私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその肩にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。イエス・キリストのことを指して、このいくつか名前があります。不思議な預言者、力ある神、永遠の父、平和の君。この後にそのイザヤが神からその言葉を預かって預言するんですけど、イエス・キリストのこと。その中でその不思議な預言者って、私の名は不思議だって言ったのと合いますね。で、結局マノアはその小ヤギを料理して、この主の使いとご飯を食べるんではなくて、その小ヤギと穀物の捧げ物を主に捧げたと書いてあります。そしたらその主の使いはその祭壇の炎の中を登って行ったんですね、その天に。そんなこと神以外できないし、こんなこともしないですよ。それはもうイエス以外、イエスキリストというかその神、またその神の御子以外、こういうことできないですからね。だからこの使わされたものっていうのは、後のイエスキリストだったんですね。マノアたちはこのことを見て地にひれ伏しました。恐れおののいてね。22節、それでマノアは妻に言った。私たちは神を見たので必ず死ぬだろう。神はそのモーセに出エジプトの33章で、20節、こう言ってます。あなたは私の顔を見ることはできない。人は私を見て、なお生きていることはできないからである。神はあまりにもその神々しいというか、そのこの栄光があまりにもその輝きすぎてて、人がその神を見たら死ぬんだですって。あまりにもその神が正しすぎて、清すぎて。私があまりにもその清さに耐えることができないから。だからそのマノアは怯えてたんですよ。私たちは神を見たって。私たちは死ぬだろうって。面白いですよね。そのイエスと知らないで見た人は、その巫女と知らないでマノアたちは見たんですけど。そしてその見たことを私たちは神を見たっていうふうに言ってるんですよ。よっぽど旧約の人たちの方がその神の使い、また神の御子とその神というのとその同じその三位一体のことを捉えてますよね、よく。後のその律法学者とかパリサイ人以上に。そうやってマノアは怯えていました。それに対して妻はこう言います。23節。もし私たちを殺そうと思われたのなら、主は私たちの手から全焼の生贄と穀物の捧げ物をお受けにならなかったでしょう。これらのことを皆私たちにお示しにならなかったでしょうし、今しがたこうしたことを私たちにお告げにならなかったでしょう。だからマノアの妻はあることを信じてたんですよ。私たちは死なないって。大丈夫だよって。で、その冷静に物事を観察して、そして神を信頼したんですよ。もし私たちを神が殺そうとしているのなら、私たちが先にその捧げた全焼の生贄とか、穀物の捧げ物を受け取らなかっただろうって。だってその祭壇を壊したわけじゃないですからね。その石の上で捧げたんですけど、その神の使いが前目の前にいて。そして告げられたことを、もし私たちにその私たちを殺すっていうことを最初から考えてたんだったら、そんな話したことを全部無駄になりますからね。サムソンのこととか、そのためにどうしないといけないかとか、そういうことをその先に起こることをあらかじめ伝えたのだから、それはそのそこです。その、神の使いを見て、その神を見て殺されるんだったら、そんなこと神はしないでしょうって。そうやって冷静に、実際起こったことを、事実を観察して、神を信頼したんですね。マノアの妻は、夫に対して、すごく従順ですよ。その自分が判断したことをもとに、夫のマノアを励ましたんですよ。全く愚かな男だね、あんたは。こんなこともわかんねえのかって。教えてやるよ。そういうふうに言わなかったし、そういう態度を取らなかったんです。なんかいろんなところで、そのパニックになってたり、信仰がなんかこの萎えてしまって、神に期待したり祈ったりすることをやめてしまってたり。 また神のことを全然知らなくて、その本当にその自分の罪の中で溺れてたり、抜け出せないでいる人たちのことを裁くことは簡単にできますよ。自分のことを棚にあげてって言って、棚にあげてですよ。何も分かってないんだな、こいつって。またそういう態度で、こいつ分かってねえからもうしょうがねえな、教えてやろうかって。愛するとか、使えるとか、そういうその視点を全く持たずに関わることはできません。夫婦でやり始めたらちょっと大変ですね、これ。全く何も分かってねえなーって。でもマノアの妻は違ったんですね。大丈夫だよ、死なないよって。だってこうだもん。だから、神がその伝えてくださったように、そうなるはずだから。神が私たちに告げられたことをしっかりと守っていこうよ。そう励ましたんですよ。そういう励ます人になっていきたいですよ。同じ励ますでも、はぁ、しょうがねえ、なんとか、はぁ、とかって、チーとかって言いながら、そうやって言ったら全然励ましにならないですからね。神が生贄を受け取ったんだから大丈夫だって。皆さん、生贄を捧げたことありますか？自分のため。祭壇とかの上に。私はないですけど。でも私のために生贄が捧げられたって知ってますか？子羊であるイエス・キリストですよ。私は直接やりませんでしたけど。私がその生贄をイエス・キリストを持ってきたわけでもないんですけど。神がそのご自分の腹を痛めてというか、その思いを痛めて、ご自分が一番大切にしておられるイエス・キリストを私たちに与えたんですよ。生贄として。それは私たちを愛してて、私たちがその罪の中で沈んで、そして滅んでしまわないためですよ。イエス・キリストは私たちの罪のためのなだめの備え物として世に使わされたと書いてあります。イエス・キリストが苦しんで十字架で死んでくださったので、私の罪を負ってくださったので、私は罰せられなくて済むんですよ。生贄ってそういうものだから。罪のための生贄とか、罪化のための生贄って私たちレビキとかで学んできましたけど。その生贄が殺されたんですよ。イエス・キリストが殺されたんです。神がそれを受け入れないのであれば、その生贄は、その、捨てられますよ。それは無効ですって。でも神ご自身が私たちのために使わした生贄として、イエス・キリストを拒否することなんかありえないんです。もし神が私を滅ぼしてしまいたかったのであれば、私にイエス・キリストを与えることはなさいませんでした。もし神が人を作ったのを悔やんでいて、また神にご自分に対してそのいつも罪を犯してくるその人間に対してこいつらめんどくせえって、もういいよって思ってたとしたら、ご自分の大切にしている御子を使わすことはなかったですよ。生贄として受け取らなかったはずですよ。いろんなことを体験すると、いろんなそのことを、その人生の中でいろんなことありますから、体験するとっていうのはそういう浮き沈みとかもね。もうこんなんだったら私は神に愛されないかもしれないという、神の愛を疑う瞬間っていっぱい出てくると思うんですよ。少なくとも私はありました。し、今もこれからもあるでしょう。もう私はダメだって。こんなんじゃ許してくれないし、こんなんじゃ神は良くしてくれないかもしれないって。不安になることってあるんですよ。でもその時は十字架を見るといいですよ。神はご自分で、ご自分の御子であるイエス・キリストを生贄として、この地上に使わして、そしてその生贄を受け取ったんですよ。もし神が私を滅ぼしてしまいたいのであれば、イエス・キリストを私たちに与えることを私に与えることをなさいませんでした。でもイエス・キリストを私たちに与えてくださったということは、その逆なんですよ。私たちを救いたいんですよ。私たちを許したいんですよ。私たちに永遠の命を与えて、永遠のその滅びから救い出したいんですよ。そして永遠に神と愛し合うという関係の中に私を、皆さんを置きたいんですよ。愛してるから。一番のその犠牲を払ってでもそうあってほしいんですよ。エゼキエルの18章の23節と33章の11節、同じことが書いてあるんですけど。私は悪者の死を喜ぶだろうか。神である主の御告げ。彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。私は、私に対して悪くしてく、その悪い態度を取ってくる奴が苦しむのを喜びたいっていうふうに自分のその肉は思う人ですよ。ざまみろって。でも神は ご自分に対してその悪を行うその悪者の死を喜ばないんですよ。むしろその態度を悔い改めて生きることを喜ぶんですよ。神の方で何て言うんですかね。その愛するということ以外に、愛し合う関係がそこでその成立するという以外に、その得するものないですよ、神にとって。だからそれだけなんですよ。神が私たちを愛し、私たちが神を愛すという、それだけを神は願ってるんですよ。なんか洗脳して何かするとか。そういうもののためにその神は私たちをその呼ばれてるわけじゃないんですよ。ただ愛してほしいんですよ。神の愛を知って。神がこんなにもあなたのことを愛してるよっていうことを受け取ってほしいだけなんですよ。その証拠が十字架ですよ。神は人間を滅ぼしたいんだ、滅ぼしたかったんだったら十字架はなかったはずですよ。知識の13章の24節と25節。その後、この女は男の子を産み、その名をサムソンと呼んだ。その子は大きくなり、主は彼を祝福された。そして主の霊は、ツォルアとエシュタオルとの間のマハネダンで彼を揺り動かし始めた。神はサムソンを祝福したんですよ。サムソンはその神にあってものすごい祝福されたんですね。そしてその神の霊が与えられて、そのサムソンのうちで働いて揺り動かしたって、その神の霊がサムソンを導き始めたんですよ。サムソンの力のもとは、その神ですよ。神の霊ですよ。来週の、予習になります。神がサムソンを祝福したんです。そして神の霊をサムソンに与えたので、サムソンはその力のもと、力によって、その力ある技を、これから行っていくわけです。14章はサムソンの一番最初の失敗です。サムソンはティムナに下って行った時、ペリシテ人の娘でティムナにいる一人の女を見た。彼は帰った時、父と母に告げて行った。私はティムナである女を見ました。ペリシテ人の娘です。今、あの女をめとって私の妻にしてください。サムソンはそのペリシテ人の女性を妻として求めたんですね。ティムナという町に行って、ペリシテ人の女性に、まあ、言ってみれば一目惚れしたんですよ。3節、すると父と母は彼に言った。あなたの身内の娘たちのうちに、または私の民全体のうちに女が一人もいないというのか。割礼を受けていないペリシテ人のうちから妻を迎えるとは。サムソンは父に言った。あの女を私にもらってください。あの女が私の気に入ったのですから。お父さんとお母さんはそのことを反対するんですよ。イスラエルだったら、そのイスラエルのその自分の民の中でから、その、妻をめとりなさいよって。周りに女性がいないとでも言うんですかって。その当時そのペリシテ人っていうのは、そのイスラエルを、に対してその圧政を敷くというか、虐げてる相手ですからね。なんであえてその、まあ、言ってみれば敵ですよ。敵のその民族から、あなたのその自分の、妻をめとろうとするんだって。でもサムソンは、あの女が私の気に入ったのですからって。直訳は、私の目に正しいのですからです。だから一目惚れなんですよ。中身とかよく分かって、その中身、どういう人なのかとか、その、どういうその、性格を持ってるか、そんなのは特になくて。私の目に正しいって。私の気に入ったからだって。サムソンはそれでもその、まあその両親にそのことを告げる必要があるわけですね。その当時の習慣として、その女性の両親に、結納金みたいな、それを払う必要があるわけですから。お嬢さんを私たちにくださいと。その代わりに、いくらいくらを差し上げますっていう。4節、彼の父と母は、それが主によることだとは知らなかった。主はペリシテ人とことを起こす機会を求めておられたからである。そのことは、ペリシテ人がイスラエルを、その頃はペリシテ人がイスラエルを支配していた。神は、そのサムソンを、ペリシテ人から、そのイスラエルの民をその救うために選んで、そして立てて、祝福して、そしてその神の霊を与えたんですよね。だから神はそのサムソンとそのペリシテ人とのその間に、いさかいを起こすというか、その一悶着を起こした上で、そのペリシテ人に攻めていくっていうことを考えてたんですね。すべてはその神の許可のもと、その、起こります。神は全てを治めてますから。主はそのペリシテ人とことを起こす機会を求めておられた。じゃあ、サムソンのこの行動っていうのは、あえて言えば愚かな行動っていうのは正当化されるものなんでしょうか。 神の計画が進むためだったら、罪を犯してもいいとでも言うんでしょうか。神はご自分の計画を前進させるために人に罪を犯させ、必要悪みたいに。そしてその罪を犯したことをよくやったねってねぎらうんでしょうか。だから答えはノーですよ。どんな罪でも。その罪を犯したことによってイエス・キリストを知るっていうこともありますよ。神の恵みと憐れみによって。私もそうですけど。でもその犯した罪を、ああ、この罪を犯してよかったとかっていうのは間違いですよ。その罪は罪ですよ。その罪がどんなにその最終的に不思議に神が使ってくださってイエス・キリストを知ることになったとしても、イエス・キリストを証しすることになったとしても、罪は罪ですよ。だから悔い改めて許される必要のあるものです。どんな罪も正当化される罪なんてないんですよ。そしたら神の正しさっていうのに矛盾が起こりますから。神はペリシテ人とことを起こす機会を求めておられました。なので、そのサムソンがそのペリシテ人のその女性をめとりたいですって言った、そのことを自由意志を尊重したんですよ。ただそれに過ぎないんですよ。サムソンにそういう思いを与えて、そのペリシテ人のその女性に一目ぼれするようにさせて、そしてご両親のところに行って、この人をお妻にしてくださいっていう、それを全部仕組んだではないんですよ。もっと別の方法もあったでしょう。もっと賢いやり方が。でも神はサムソンのその自由意志を尊重して、最終的にそのペリシテ人とのことを起こすその機会にしたんですよ。で無理やり彼をその悔い改めに導くことはないんですよ。でも彼は悔い改めに導かれる必要があるんですよ。どんな罪も正当化できないからです。よく質問されたり、私もその神、聖書のことよく知らなかった時には、悩んだ質問がありますよ。イエス・キリストを裏切ったイスカリオテのユダっていうのは、あれは正しい罪だったんだろうか。彼の罪は正当化できないんだろうか。彼がイエス・キリストを裏切らなかったら、イエス・キリストは捕らえられて十字架にかかることはなかったじゃないか。それは一方的な見方ですよ。それが引き金になったとしても、罪は罪ですから。神はイスカリオテのユダのその自由意志を尊重したんですよ。自分がやりたいというの。無理やりなんかさせなかったんです。ユダが裏切らなかったとしても、神はそのイエス・キリストを十字架にかけて、そして私たちの罪の贖いとするっていう、贖いしろとするというのは、神が決めたことだから、そのことは実現したはずですよ。どうにかして。だから、イスカリオテ・ユダのその裏切りも正当化はできないんです。そんな悪いことをさせる神が悪いとか、私のことを止めない神が悪いとか、そうやって言い訳することもできないし、神が悪いって言って、自分を正当化することはもっと愚かですよ。でも逆に考えると、そういうそのサムソンの愚かな行動を通してでさえも神はその益を生もうとされるんですよ。であれば私たちが神に本当にその従順に従った時にどれほどのその益を神は私たちにもたらしてくださるんでしょうか。イエス・キリストがその生涯をかけて神に誠実を尽くして従順であったようにイエス・キリストがそのもたらしたその多くの益というのはイエス・キリストが 100% 神に従順だったからです。私たちのその一生をかけて、神にその従っていくことを追求するんですけど、神は私たちを祝福して、私たちを通して、神の益になるように、また私たちの周りの人たちの益になるように、そのことを願っているんですよ。神の国が広がって。私たちの失敗もそのために神は使うんですよ。でも私たちが失敗して、神が私の失敗を使って良くしてくださるんだったらいいじゃん、失敗しても、みたいな。そういう、その、後ろ向きなというか、ネガティブな、そういう、そのことで、捉えてほしくないんですよ。サムソンのように。こんな不完全な私を、神を使って、こんな不思議なことをするんであれば、もっと私が神に向かって忠実になったら、どれだけのことをしてくださるんだろうって。そこに目を向け続けたいですよ。次に進みましょう。5節。こうして、サムソンは彼の父母と共に、ティムナに下って行き、ティムナのブドウ畑にやってきた。見よ、一頭の若い獅子が吠えたけりながら彼に向かってきた。この時、主の霊が激しく彼の上に下って、彼はまるで子ヤギを引き裂くように、それを引き裂いた。彼はその手に何も持っていなかった。サムソンは自分のしたことを父にも母にも言わなかった。 サムソンがそのペリシテ人の女性を妻としてめとるために、ティムナに行くんですね。で、ティムナのブドウ畑にやってきました。なんでこんなところに来たんでしょうかね、彼は。ティムナっていうのはペリシテ人の町です。そもそもそのイスラエルの人たちとは関係のないところです。だからそのペリシテ人から妻をめとるってこと自体、この当時ですよ。いい判断じゃないんですけど。しかもよりによってティムナのブドウ畑ですよ。この人ナジル人じゃないんですか。ナジル人はそのブドウから作られたもの、ブドウ自体もそうだけど、そのすべてを避ける必要があったんですよ。またその汚れてるものから避ける必要があったんですよ。立法的にね。で、そのペリシテ人のその町のティムナっていうのは、その立法なんか守ってないですから、神の。町全体がその立法的に言うと、その汚れてるわけですよ。本来自分がいてはいけないところに彼は行ってるんですよ。その場所で、一頭のその若い獅子が、ライオンですね。吠えたきりながら彼に向かってきたわけです。で、死の霊が激しく彼の上に下って、小柳を引き裂くように獅子を引き裂いたって。素手でやるってすごいですね。どれだけの力があったらそんなことできるんでしょうか。神がそういう力を与えたんだったらその通りになるだろうと私は普通に思います。この後もっとその、こんな力あるのかっていうぐらいのその力を、その、見せるところがありますから、サムソン。柱とか持って、門の柱とか、はいはいとかって、丘の上に立ったりしますから。小柳を引き裂くように、死を引き裂いたんですよ。でもそのことは、その自分のしたことを父にも母にも言いませんでした。七節、サムソンは下っていてその女と話し合った。彼女はサムソンの気に入った。しばらく経ってからサムソンは彼女をめとろうとして、引き返してきた。そしてあの獅子の死体を見ようと脇道に入っていくと、見よ、獅子の体の中に蜜蜂の群れと蜜があった。彼はそれを手にかき集めて歩きながら食べた。彼は自分の父母のところに来て、それを彼らに与えたので、彼らも食べた。その蜜を獅子の体からかき集めたことは彼らに言わなかった。すごい話ですけど。その時に、そのティムナに下っていった時には、そのまだめとってなかったんですね。5節の時にはね。でもその後、しばらく経って、そのめとるために引き返していきます。今度は一人でですね。で、その、そういえばその、自分がその引き裂いたライオンはどうなったんだろうということが気になって、その死体を見に行ったんですよ。見たいと思って。そしたらその体の中に蜜蜂の群れと、その、蜜があったと。それでその手にかき集めて、その食べながら歩いたんですよ。まずいことやってるんですよ。衛生的に。両親にも食べさせたんだけども、それはどこから集めたかは言わなかったんです。両親に伝えなかった理由は、ナジル人はどんな死体にも近づいてはならない。そして死体によって自分を怪我してもならない。動物の死体も、に触れることもいけないし、またその、さっきの、民数記の方を読んでみると、6章。その自分の父親や母親や兄弟や姉妹が死んだとしても、その器官を触っていけないって。それぐらいのその規定なんですよ。ナジル人の誓願っていうのは。だからサムソンはそのことを知ってたし、聞いていたはずですよ。聞いて。だから言わなかったんですよ。彼。両親。つまり確信犯ですよ。その悪いってことを分かっているにもかかわらずやってるんですよ。彼は。サムソンって。ティムナに下っていくことも、ブドウ畑に行ったことも、死体にそれ触れたらダメだっていうことも、死体に触れるってことも、それも全部神が願ってないってことを知ってる上でやってるんですよ。とんだ獅子ですね。でも神はこの人を選んだんですよ。恵み以外ないですよ。とんだ獅子、とんだサムソン名って思っている私に、対して、自分のことを棚にあげないように言いますけど、あんたはとんだクリシャンだなって。私の歩みを他の人が見たらそう思われるかもしれない。サムソンが失敗する理由っていうのは、彼がその火遊びをしていることです。危ないところにその自分の身を置いていることです。ナジル人として無用な場所に必要のないところにあえて行ってたり、神に対してその違反することになる、その立法を違反してたり、それを知っててやってるんですよ。その違反を。神が願ってないって分かっているかとやるんですよ。そしたら失敗しますよ、必ず。なんとかなるって考えてるんですよ。誘惑をコントロールできるって自分は。大丈夫って。この中にいても自分はクリスチャンとしてそのいられますって。 だからあえてそんなとこに、まあ、行かなくてもいいのに、まあ行っても私大丈夫ですから。私は誘惑を自分でコントロールできるって。だから大丈夫、なんとかなるって。また神は私のことをとても愛しておられるので、何かその不都合なことが起こりそうになったら、きっと神が私を止めてくださるって。そして万が一私が罪を犯したとしても、神は優しい方だから、恵み深い方だから、後でごめんなさいって言ったら私を許してくださるって。きっとなんとかなるって。それは愚かな考えですよ。確かに神は恵み深いですよ。そしてどんな罪も許してくださいますよ。でも神によって何とかなったとしても、私たちが支払うことになる代価は、代償はめっちゃでかいですよ。サムソンは自分の命を払いました、最後。彼はこの後死ぬことになります。自分のその、火遊びが過ぎて。必要ないところに行かない方がいいですよ。ヨセフは、誘惑を受けた時に、その場から立ち去りましたよ。急いで走って逃げましたよ。私は神を信じてるんだから大丈夫とかって。あえてそういう悪魔礼拝みたいなところに行く必要ないですよ。行っちゃまずいですよ。サムソンもその反面教師として学びますよ、私たち。無用なことはしない方がいいし。神が願っておられることを知ってて、あえてその、やってほしくない、神がやってほしくないって願っておられることをやるってことは良くないことですよ。当たり前です。神は恵み深い方だから、その中からも私たちを許して、救い出してくださいますよ。でも、蒔いた種は必ず刈り取ります。神は私たちに、その良い種を蒔いて、良いものを刈り取ってほしいんですよ。この地上でも、その幸せでいてほしいんですよ。サムソンが、この、宴会の祝宴を張ります。10節、彼の父がその女のところに下ってきたとき、サムソンはそこで祝宴を催した。若い男たちはそのようにするのが常だった。人々はサムソンを見たとき30人の客を連れてきた。彼らはサムソンに付き添った。30人のそのお客さんというか、一緒にその宴会を、楽しむというか、人がいたんですね。で、後でも書いてありますけど、婚礼っていうのは1週間続きます。1回で済みません。1週間、その、騒ぐというか、その宴会をするんですよ。祝宴を張るんですよ。婚礼のための。で、その一週間のうち何をするかっていうと、婚礼のその祝宴っていうのは聞いたことあります？他の聖書で読んだことありますか？何が振る舞われるんですか？ワインですよ。イエス・キリストがそのカナに、その婚礼のその祝宴に行った時に、その私たちブドウ酒がなくなりましたって言うんですよね。いっぱい振る舞って。サムソンってなじり人じゃなかったんですか？ここでも火遊びしてるんですよ。無用なところに。あえているんですよ。なんとかなると思ってるのか。12節。サムソンは彼らに言った。さあ、あなた方に一つの謎をかけましょう。謎謎ですね。もしあなた方が7日の祝宴の間にそれを解いて私に明かすことができれば、あなた方に天布の着物30着と晴れ着30着をあげましょう。もしそれを私に明かすことができなければ、あなた方が天布の着物30着と晴れ着30着とを私にください。すると彼らは言った、あなたの謎をかけて私に聞かせてください。そこでサムソンは彼に言った。食らうものから食べ物が出、強いものから甘いものが出た。彼らは3日経ってもその謎を明かすことができなかった。こういう人頭はいいんですね、きっと。神には従わないけど。食らうものから食べるものが出、強いものから甘いものが出た。サムソンしか解けないですよ。さっきの話ですよ。獅子を殺して、その後に行ったら、その中にミツバチがいて、そしてその蜜があったっていう話。で、その30人と賭けをするんですよ。お客さんと。謎が解けたら、私がその着物を30着あげますって。解けなかったらあなた方が30着くださいって。3日経ってもその謎を明かすことができなかったと書いてあります。15節。4日目になって彼らはサムソンの妻に言った。あなたの夫を口説いて、あの謎を私に明かしてください。さもないと私たちは火であなたとあなたの父の家とを焼き払ってしまう。あなた方は私たちから剥ぎ取るために招待したのですか？そうでないでしょう。だから4日後にその客人がサムソンの妻を脅迫したんですよ。はめられたこと、お前はめたのかつって。30着その着物をその私たちから剥ぎ取るためにあなたは私たちを招待したのかって。答えを聞き出して私たちに教えなさいって。じゃなかったら私たちがあなたも、あなたの家族もみんな殺すぞって。で、16節、そこでサムソンの妻を夫に泣きすがっていった。 あなたは私を憎んでばかりいて私を愛してくださいません。あなたは私の民の人々に謎をかけて、それを私に解いてくださいません。するとサムソンは彼女に言った。ご覧、私は父にも母にもそれを明かしてはいない。あなたに明かさなければならないのか。彼女は祝宴の続いていった7日間、サムソンに泣きすがった。7日目になって彼女がしきりにせがんだので、サムソンは彼女に明かした。それで彼女はその謎を自分の民の人々に明かした。町の人々は7日目の日が沈む前にサムソンに言った。蜂蜜よりも甘いのは何か、おじしよりも強いものは何か。するとサムソンは彼らに言った。もし私のメスの子牛で耕さなかったなら、私の謎は解けなかったのに。自分の奥さんのことを子牛って言って怒られないんですかね、この人ね。大丈夫ですかね。だから妻に泣きせがまれて、サムソンは答えを教えたんですよ。4日目からずっと7日目まで泣きすがって。この、サムソンの妻は、そのサムソンの落とし方を知ってたんですよ。あなたは私のことを憎んでばかりいて、私のことを愛してくれない。でも悲劇は、彼女はその夫のサムソンではなくて、同胞のペリシテ人の方を持ったってとこですよ。妻であれば、夫の側にいてほしいものですよ。サムソンを信頼していれば、自分も自分の家も、その自分の父の家も助かったはずですよ。だって、吠えたける若い獅子を引き裂くほどに力があるんですから、サムソンは。彼女もそれを聞いたんですから。サムソンに対して、本当にその愛するという愛があり、またサムソンとその夫婦として、これからやっていこうという思いが少しでもあったら、そのサムソンを信頼して、またサムソンに力を与えた神を信頼して、彼女を離さなかったんです。だからこれは、この結婚というのは初めから破綻してたんですよ。19節、その時、主の霊が激しくサムソンの上に下った。彼はアシュケロンに下って行って、そこの住民30人を撃ち殺し、彼から剥ぎ取って謎を明かした者たちにその晴れ着をやり、彼は怒りを燃やして父の家に帰った。それでサムソンの妻は彼に付き添った客の一人の妻となった。なんという終わり方ですか。で、その、まあ、賭けというか、に負けたので、サムソンは、その30着の晴れ着を渡す必要があったんですけど。それは、その後、主の霊が激しく彼に下ったんですよ。そしてその神の霊のその力によって、アシュケロンというのは、ペリシテ人の町です、また。下っていって住民30人を撃ち殺して、彼らから晴れ着30着を剥ぎ取って、彼らにその謎を明かした者たちに、その晴れ着を与えたんですけど。神は、サムソンに、その晴れ着30着を剥ぎ取って、謎を明かした者たちにその晴れ着を与えるために、主の霊を激しく下したんでしょうか？そんなことないです。神はペリシテ人とことを起こす機会を求めてたんですよ。そうやってサムソンを使って、そのいざこざはサムソンが蒔いた種なんですけど、神の恵みによってそれを使って、サムソンがそのペリシテ人に、をその追い払うというか、ペリシテ人をその約束の地から追い払うために神はその霊を与えたんですよ。サムソンの尻拭いをするためじゃないですよ。でもサムソンはその神からもらった祝福、その力っていうのを神のために使うんではなくて、神に返すために使えるんではなくて、自分のために使ったんです。そしてサムソンは怒りを燃やして父の家に帰ります。妻を残してね。だからその女性は30人の客のうちのその一人の妻になったんです。神はサムソンを祝福したんですよ。でも彼は、それを受け取った彼は、結局神のために使ったのではなく、神にお返しするために使ったのではなく、自分のその近視眼的な目の前のことだけのために使ったんですよ。ものすごいもったいないことをしたんですよ。私はあんまり車とか得意じゃないし、知らないんですけど、ものすごいなんか大きなね、エンジンの積んだスーパーカーみたいな、ものすごい車をね、もらっても、それはこの辺の公道を走らせてくださいとかって言っても、宝の持ち腐れですよ。30キロとか40キロで走らないといけないから。神は私たちに、天にある一切の霊的祝福を持って祝福したんですよ。で、神のその霊をその豊かに注ぐって、すべてを持って祝福するって一人一人よ。それはその私たちがその祝福を受けて、私たちが目の前でウハウハするためじゃないですよ。それは神が願っておられるところにその私たちが思いを向けて、 神が願っておられる方向に私たちが進むためですよ。神の御心は、木曜日のバイブルスタディに来ておられる方々は何度もやってるから覚えてらっしゃると思いますけど。二つですよ。私たちが終わりの日に蘇ること。そして永遠の命を得ることです。このために神は私たちを祝福してくださるんですよ。これを私たちがその救いを受けて救いを達成するために。神はその永遠の視点を持って私たちを祝福してくださるんです。それを受ける私は、どのようにそれを使おうとしているでしょうか。自分自身を、自分だけを、神とか関係ない、自分だけを今やりたいことを、今自分がやりたい、やりたい、欲しい、欲しいということを満足させたいという願望には気をつける必要がありますよ。神に信頼するとかいう、その信仰と全く無関係の何とかなるよに気をつける必要があります。最終的に本当に神のその恵みに私たちが必死こいてすすがるのであれば、全く考えないで何とかなるよって言ったとしても、何とかなるかもしれません。かもしれませんって言っておきます。それは神の恵みだから。受けるに値するものじゃないから、その良いもの。だから私はきっと大丈夫だよとは言えません。私がまた皆さんが火遊びし始めるんだったら。もしかしたら大丈夫かもしれません。神が憐れみを向けるかもしれません。本当に必死こいてお願いするんだったら。気をつける必要がありますよ。サムソンはその一番最初に若い獅子を引き裂いた時に、この力は神からのものです。神がお使いになりたいように私はこの力を使おうって思っていればよかったんですよ。でもそれを使ってその蜂蜜を見つけてそれでなぞなぞをするみたいな。30着の廃棄をもらおうみたいな。そんなせこいことしか考えてないんですよ。で、また神から力を与えられた時にペリシテ人をその滅ぼせばよかったんですよ。神が願っておられるよ。じゃなくて、ああもう30着の晴れ着がねえからなとかって、ちょっとま、隣の町に行って、その30人をちょっととっちめてやって、それで、そいつらから、あの晴れ着を剥ぎ取って、そしてこいつらに渡そうって、そういうことしか考えてないんですよ。神はそのために霊を与えたわけでもなく、そのために私たちを祝福しているわけでもないんですよ。この目の前のものだけ。神は永遠の視点を持って、私たちが終わりの日に蘇って永遠に、神とのその関係の中で、永遠の命を持ってほしいって願ってるんですよ。そのための祝福ですよ。だから神のために神が願っておられるように神を喜ばそうって。それに私たちが与えられている祝福をその使っている分には私たちそのセーフですよ。安心ですよ。でも自分だけを満足させたいよっていう思いであったり。まあこういうふうにこれもできるし、あれもできるし、こういうふうにもなんとなく大丈夫だから、まあ大丈夫だって。神に信頼しなくてもとりあえずこうなるから、これは大丈夫って。このぐらいまでだったら大丈夫。だから自分の今持っているものでなんとかなるから大丈夫だよ。それは危ないですよ。そこから、私たちの意識を離して、本当に神が私をこんなにも祝福してくださったんだから、神が願っておられることのために、神に対してそれをお返しして使っていきたい。そういう欲求を、思いを与えていただけますように、最後に祈ります。天のお父さん、あなたが、私のような不完全なものを、本当に不思議にも愛して、イエス・キリストを信じるように、その信仰を与え、私に必要なものをあなたが与えてくださろうとしておられること、また与えてくださったこと、心から感謝します。あなたが私を祝福してくださるのは、私のその近視眼的な視点で、目の前のもののために、また自分だけを満足させるために、与えたのではなくて、永遠に向かって私が生き、またその永遠に向かって私の周りに置かれている人たちを一緒にその導くためですから、どうかあなたが与えてくださっているこの祝福をあなたがそうしてほしいと願っておられるところに使うことができますようにどうか導いてください。自分のものとしてそれを受け取ってちっちゃいところでちまちまちまちまやるんじゃなくて、本当にそのあなたがおやりになろうとしておられることが、あなたがなさりたいと願っておられることが、私の人生を通して実現しますように、ここにいる一人一人の人生を通して実現しますように、どうぞあなたが私たちを導いてください。お願いします。あなたの恵みにも感謝します。でもどうぞあなたの恵みを取り、履き違えて、そのあなたの恵みにあぐらをかいて、 大丈夫だよとかって言い始めないように、私のその怠慢なこの霊を、どうぞあなたがお助けください。お願いします。お願いイエスキリストの御名によって祈ります。